はい、今日はですね、列王記の第2、22章と23章です。今日とそして次回でですね、列王記の学び全部終わります。で、今日のメッセージの題が、最後のリバイバルです。最後じゃないリバイバルもあったんですね。それはいつかというと、ヒゼキヤの時ですね。この宗教改革が行われましたけれども、このヒゼキヤの孫にあたるヨシアがですね、このヒゼキヤ以上の宗教改革を行っていくところを見ていきます。それでは一節をご覧ください。ヨシアは8歳で王となり、エルサレムで31年間王であった。彼の母の名はエディだといい、没家庭のでのアダヤの娘であった。まあ、8歳というですね、幼い時に王となったんですけれども、なぜかというと、お父さんアモンが、この暗殺されたんですね。謀反を家来たちが起こして、そして、この殺したと、たった2年だけの統治。しかもアモンが王となったのは22歳ですから、本当にこの若い時に殺され、かつ若い時に産んだ子供、であったわけなんですね。ですから、この、まあ、8歳で王となりました。けれどもですね、2節、彼は主の目にかなうことを行って、先祖ダビデのすべての道に歩み、右にも左にもそれなかったとあります。で、この前も少し、最後のところで話しましたが、この、ユダの国が、終わる、その終わりの時になってからですね、その国がですね、非常に、こう、なんですか、高揚して、また非常に堕落して、この、なんていうんですかね、こう、ブレっていうのが、ものすごく大きく、まあ、なっていったわけなんですね。そして、ついに最後、滅んでいくわけなんですけれども、まあ、似たようなことをですね、この北イスラエル、似たようなことというか、全然種類が違うんですが、そのブレっていうのはものすごくこう大きくあったんですね。ヤロブアム2世ですね。1世ではなくて、この繁栄したんですね。ものすごく領土が拡張してですね。そして間もなくしてやられてしまったんですね。まあ、このそこからこの終わりの時というのをこう私も話させていただきましたけれども、いろんなことがこういろんな大きな規模で起こってきます。そして、同じように、このヨシアがですね、これまでにない改革を行います。びっくりする改革もどんどん出てきますので、後で23章のところ出てきますけれども、それでは、これ続けて読んでいきますね。ヨシア王の第18年に、王はメシュラムの子、アザルヤの子である初期、シャファンを主の宮に使わしていった。大祭司ヒルキアのもとに登っていき、主の宮に納められた金、すなわち入り口を守る者たちが、民から集めたものを彼に計算させ、それを主の宮で工事している監督者たちの手に渡しなさい。それを主の宮で工事している者たちに渡し、宮の破損の修理をさせなさい。木工、建築士、石膏に渡し、また、宮の修理のための木材や切石を買わせなさい。ただし彼の手に渡した金を彼らと一緒に勘定してはならない。彼は忠実に働いているからである。これはだから修理費だけのものであって、彼らに対する給料っていうのはまた別にちゃんと用意しておかなきゃいけないよということなんですが、宮の修繕、神殿の修繕のプロジェクトをこのヨシアが行いますが、以前もですね、ヨアシュという人が行ったんですね。まあその人も良い王だったんですが、で、ここで、単に老朽化しているということではありません。マナセが、おじいさんのマナセ、そしてお父さんのアモンが、この偶像礼拝をですね、ここに持ち込んできて、そして、この主の宮にある器具とか、その主の宮そのものをですね、こう、いろいろとこう、取り壊したり、破壊したりですね、そのように荒らされてしまっている。わけなんですね。そこで破損がひどくなっていたので、修理をしなさいというふうに、ヨシアが言っています。 けれどもですね、ヨシアは本当に目覚めるのは次の8節から出てくる律法の書を読むことによってだったんですね。で、それを読んでいくとわかるんですが、逆を返すとですね、裏返すと、ヨシアは律法の書を手にしてなかったんです。だから、今、この神様に従っているんですけれども、神様の言葉に、あまり触れていなかった、かなり触れていなかったこのヨシアが、この主の宮を修繕しようとしていた。でも根本的な宗教改革は次に読む律法を読んでからになるわけなんです。8節、その時大祭司ヒルキアは初期シャファンに私は主の宮で律法の書を見つけましたと言って、その書をシャファンに渡したので彼はそれを読んだ。初期シャファンは王のもとに行って王に報告していった。しもべたちは宮にあった金を箱から開けて、それを主の宮で工事している監督者たちの手に渡しました。これは、あなたが命じられた通りに行いましたという報告をしていますね。で、それ以外のことを、この言います。ついで、初期シャファンは王に告げていった。祭司ヒルキアが私に一つの書物を渡してくれました。王は律法の書の言葉を聞いたとき、自分の衣を裂いた。これは、こう、主の前にですね、こう、まあ、悔い改めようとしている、まあ、この印なんですけれども、王は、祭司ヒルキア、シャファンの子、アヒカム、ミカヤの子、アクボル、初期、シャファン、王の家来、アサヤに命じていった。言って、この見つかった書物の言葉について、私のため、民のため、ユダ全体のために、主の御心を求めなさい。私たちの先祖が、この書物の言葉に聞き従わず、すべて私たちについて記されている通りに行わなかったため、私たちに向かって燃え上がった主の憤りは激しいから、と彼は言っています。この衣を引き裂いたのはとんでもない罪を犯していたんだということをですね、あまりにも私たちは知らないで、そしてずーっとここの聖書に書かれている通りのこと、やってはいけないと言われていた、まさにそのことを行っていたんだということを気づき、さらにそのやっていないことによってこのような呪いがもたらされると、モーセが予言した、まさにそのことをやってるではないかと。いうことを彼は律法の書を読んで発見したんですね。そこで彼が今までにない宗教改革を行っていくわけなんですけれども、ここが、まあ、先ほどのメッセージの題が、先ほど話したメッセージの題がこの最後のリバイバルと言いましたけれども、リバイバルの始めなわけなんです。私たちは神様から良心が与えられています。その良心に従ってですね、この神様に悔い改めてをしていく。けれども、本当に私たちの心が改革される。そのためにはですね、必要なものが神様の御言葉。神の御言葉が私たちの鏡となって私たちを映し出す時なわけなんです。ヤコブの手紙のようにですね、御言葉を聞いて行えない人がいるなら、その人は自分の生まれつきの顔を鏡に見る人のようです。自分を眺めながら立ち去ると、それが好きにどのようであったかを忘れ。だから、鏡を離してしまっている。けれども、完全な律法、すなわち自由の律法を一心に見つめて離れない人は、すぐに忘れる聞き手にはならないで、ことを実行する人になります。こういう二つの行いによって祝福されます。いつも御言葉を自分の目から離さないで、そして、このやっていってる人がですね、実際の行いが伴っていくんだよという話で、あるわけなんですね。ですから神の御言葉の知識が本当に必要になってきて、それによって自分がいかに間違ってるかということを気づくことができる。で、イスラエルの民が滅ぼされてしまったその理由をホセアがですね、ホセアがその預言書の中で書いてますけど、こう言ってますね。3章の6節、私の民は知識がないので滅ぼされる。その知識というのは神の知識です。神の知識がないので滅ぼされる。私たちが御言葉から決して離れないで、それを子供のようにですね、真剣に受け止めていく。その時にですね、リバイバルが起こってきます。そして14節。 そこで祭司ヒルキア、アヒカム、アクボル、シャファン、アサヤは女預言者フルダのもとに、行った。彼女はハルハスの子、ティクワの子、装束係シャルムの妻でエルサレムの第二区に住んでいた。エルサレムに住んでいた預言者のところに行きました。この時に預言者もすでにですね、この前話した私、この前、イザヤスとかですね、そういう話で、そのグループとは違う新しいグループの預言者がいて、その代表格がエレミアなわけですね。で、このエレミアとこのヨシアの時代が同じで、そしてエレミアはこのバビロンにユダが捕らえ移された、ちょっと後までですね、このエレミア書を見ると、これ分かってきますけれども、このヨシアの宗教改革であっても、この国は変わってないよということをですね、預言の中でこの話しているわけなんです。で、この預言者、フルダ、女預言者なんですね。で、この聖書はですね、この、しばしば、この男中心であるとか、男尊女卑であるとか、なんだかって言われてますけど、とんでもない話なんですね。よく読むとですね、よく読むっていうか普通に読んでったら分かることは、その秩序はあるけれども女性の活躍っていうのは本当に目覚ましいものがあります。その女性の活躍っていうのは、その女性の、この女性自身が持っている素晴らしさというよりも、神様が女性を用いられている、その器となっている場合が多いわけですが、ここでもそうです。で、新約聖書では、女預言者、アンナっていう人がいましたね。で、その人がイエス様、その赤ちゃんのイエス様を見てですね、この神様のことを予言していったことが書かれてますけれども、主がこの男性女性を問わずにこの器として用いられていることがわかります。で、この彼女が言いました。彼女は彼らに答えた。イスラエルの神主はこうおせられます。あなた方を私のもとに使わした人に告げよ。主はこうおせられる。見よ、私はこの場所とその住民の上に災いをもたらす。ユダの王が読み上げた書物のすべての言葉を成就する。彼らは私を捨て、他の神々に香を焚き、彼らのすべての手の技で私の怒りを引き起こすようにした。私の憤りはこの場所に燃え上がり、消えることがない。だから、女預言者フルダが言ったことは基本的に、この書物の通りに絶対にするよということだったわけです。ですから神様の御心は変えられることなく、このユダもイスラエルと同じように引き抜かれていくということを予言しているわけなんですね。ヨシアが信仰復興して、それをもってもですね、回復されることはないということなんですが、変えられることがあるんです。それはヨシア自身です。見てください。18節。主の御心を求めるために、あなた方を使わしたユダの王にはこう言わなければなりません。あなたが聞いた言葉についてイスラエルの神主はこうおせられます。あなたがこの場所とその住民について、これは恐怖となり、呪いとなると私が言ったのを聞いたとき、あなたは心を痛め、主の前にへり下り、自分の衣を裂き、私の前で泣いたので、私もまたあなたの願いを聞き入れる。主の御告げです。それゆえ見よ、私はあなたを先祖たちのもとに集めよう。あなたは安らかに自分の墓に集められる。それであなたは自分の目で私がこの場所にもたらすすべての災いを見ることがない。彼らはそれを王に報告したと。彼が、ヨシアが生きている間に、この、聖書に書かれてある災い、神の裁きを見ることがないですよ。だからヨシアが生きている限りは悪いことは起こらない。自分の目で見ることはなくて済むよという神様の憐れみがあるわけなんですね。で、彼が行ったことをですね、ちょっと、もうちょっとじっくり見てみましょう。19節で、私が言ったのを聞いたとき、はじめに心を痛めたというふうに書いてあります。これ大事ですね。神様の御言葉を聞いて心を痛めるって大事ですね。痛める、そんな痛くしてまずいじゃない気持ちくしないと。そうではないですね。心を痛めるところからですね、本当の意味での癒しが始まり、本当の意味での力が与えられ、 本当の意味での回復が与えられですね。心が痛められることがない教会は、それはですね、ちょっと違うですね。イエス様は狭い門から入りなさい、努力して狭い門から入りなさい、滅びに至る門は広いのですと言われたわけであり、御言葉を聞いているときに私たちが自分が今していることのあり方がですね、否まれることが多々あるわけですよね。いや、むしろその方が多いですよね。っていうか、そうじゃない、いつもそうです。例えばがっくりしているときは励まされなければいけないわけですね。泣いているときも励まされなければいけない。で、ああ自分は結構うまくやってんじゃんっていうときはですね、叩かれなければいけない。で、何かわからないって言ってるときは知恵が与えられなければいけないですね。いつも戒められ正されていく。まさに聖書は神の霊感によって書かれたものであり、教えと戒めと強制と義の訓練のために有益です、というふうにパウロが手元に言った通りであるわけなんですね。まず心が痛められなければいけない。そして次に主の前にへりくだりとあります。ペテロが手紙の中で、ですからあなた方は神の力強い御手の下にへりくだりなさいと書いてあるんです。ここ、とっても大事ですね。主の前にへりくだるということです。イエス様が例えというか、まあ、実際に起こってたことでもあるかと思いますが、二人のことを例えで話してですね、パリサイ人と、そして一人の罪人ですね、についてこの神殿のところで祈っている祈りの内容をですね、私はこれこれのことをしてこれだけ献金を捧げて、で、あのもののようではありません、感謝しますというふうにですね、神殿の中で祈っているこのパリサイ人と、そして遠くの方からですね、胸を打ってですね、私は罪人です、憐れんでくださいと言った。どっちが義と認められたかと言ったら、その罪人の方が義と認められたということをイエス様がおっしゃいました。これが主の前でへりくだるということなんです。そして私たちは多くの場合ですね、環境のせいや人のせいにしていきます。で、いつまで経っても同じところにいるわけなんですね。けれども主の前、つまり他のせいにするのではなくて、自分が神様の前に出て、そして神様の主権に服する、あなたがなされたいことを行っていってくださいというところに服していく必要があるわけなんです。そして次に彼は衣を裂いて主の前で泣いています。泣くことはあるでしょうか。主の前で自分のことが嫌になって泣くこととかですね、他の人のことで泣くことですね、いろいろあるかもしれませんけど、主に対して泣いている。本当に神様、私は申し訳ないことをしました。人にはですね、申し訳ないことをしました、すいませんって言うかもしれないけど、本当に私が神様を非常に傷つけるようなことをしたということを思って泣く。これがリバイバルの鍵です。心を痛め、へりくだり、そして主の前で泣く、まあ、その前に御言葉を聞いて、そのようにしていくということであります。そしてこのヨシアが、彼が生きている間はその憐れみによって災いを見ることがないようにこうされるという約束が与えられました。まあ、このことをまあ聞いてですね、そしてヨシアは大規模な宗教改革を行っていきます。一節ご覧ください。すると王は使者を使わして、ユダとエルサレムの長老を一人残らず彼のところに集めた。王は主の宮にへ登っていった。ユダのすべての人、エルサレムの住民のすべて、祭司と預言者及び下の者も上の者も、すべての民が彼と共に行った。そこで彼は主の宮で発見された契約の言葉を皆彼らに読み聞かせた。ヨシアがまず初めに行ったことは、すべての人を集めた。長老たちもすべて集めたし、そして住民、ユダの人々もすべてを集めたわけなんです。つまり一人一人が 直接立法の言葉を聞かなければいけないという、そこに立ったんですね。これ大事です。牧師とか一部の人が聞けばいいということでは絶対にないわけですね。御言葉をしっかりとですね、その全体にわたって一人一人が聞いていく必要があるわけなんです。そして3節で、それから王は柱の脇に立ち、主の前に契約を結び、主に従って歩み、心を尽くし、精神を尽くして、主の命令と証と掟を守り、この書物に従、記されていること、この契約の言葉を実行することを誓った、民もまた、この契約に加わったとあります。これ非常に大事ですね。この、霊的な指導者のですね、模範が書かれています。自分が契約の言葉を実行することを誓った。それから民が加わったんです。指導者が指導者が支配をするというよりも模範になるということですね。自分自身が神様の掟の中に入っていって、その掟の中に入っていく指導者を見て自分もこうすればいいんだということで真似をしていく。模倣していく。いい意味で模倣していく。ついていく。ということが、これを求められるわけですね。ペテロがですね、この、牧者に対して、このように話しています。あなた方はその割り当てられている人たちを支配するのではなく、むしろ群れの模範となりなさい。そして次、具体的に、お掃除が始まります。物理的に掃除なんですが、霊的な掃除ですね。それから王は大祭司ヒルキアと次席祭司たち及び入り口を守る者たちに命じて、バールやアシラや天の晩鐘のために作られた器物をことごとく主の本堂から運びさせ、エルサレムの郊外キデロンの野でそれを焼き、その灰をベテルへ持っていった。このマナセがこの神殿の中に、本堂の中にバール、アシラ、天の晩鐘とかのこの偶像礼拝のための器具を持ち込みました。これをですね、このケデロンの谷、このケデロンというのが、キデロン、ごめんなさい、キデロン、ですね。キデロンは、ちょうどエルサレムの東ですね。谷になっている、オリーブ山とのこの間のところですね。そこに、この、焼いてですね。そこで焼いて、そして灰はベテル、このイスラエルのこのベテルに持っていきました。彼はまたユダの王たちが任命して、ユダの町々やエルサレム周辺の高きところで功を高せた偶像に仕える祭司たちを、またバールや太陽や月や星座や天の晩鐘に功を高く者どもを取り除いた。バール、そして、この晩鐘ですね。それをやっている祭司たちを取り除きました。彼はアシラ像を主の宮からエルサレムの郊外、キデロン川に運び出し、それをキデロン川で焼いた。彼はそれを粉々に砕いて灰にし、その灰を共同墓地に撒き散らした。アシラ像ですよ。像までが、そのものが主の宮の中にあったわけですね。マナセがこういうことを行ったわけです。で、これをですね、キデロン川に持って行って、そして、共同墓地に撒き散らすというのは、これ、汚す行為ですね。この墓地、死体というのは汚れているわけなんですね。その汚れているというのは、レビ記に書いてありますけど、死体に触れるものは汚れているの、その汚れているですね。つまり、もはや、この、再びそれを使って礼拝を行うことができないようにする行為なわけです。そして、さらに彼は、主の宮の中にあった神殿壇上の家を壊した。そこでは女たちがアシュラ像のための覆いを折っていたからである。なんと神殿の中で売春行為が行われていたわけです。その営業ですよ、まさにこの教会の中で風俗営業がですね、いとまられている。しかも女ではなくて男です、相手は。そして女もいるわけですね。アシュラ像のために追いつくっていても、この女たちも、このもちろんそういう行為に関わっていたわけですから、これを取り除いたわけですね。そして彼はユダの町々から祭司たちを全部連れてきて、 ゲバからベールシバに至るまでの祭司たちが甲を焚いていた高きところを怪我し、門にあった高きところを壊した。それは町の司ヨシュアの門の入り口にあり、町の門に入る人の左側にあったとありますね。このゲバからベールシバって、ベールシバっていうのは、このユダの南端の町ですね。でゲバっていうのはユダの北端の町、つまりユダの全体ということですね。そして祭司たちが交代した高きところですね、それを壊しました。高きところの祭司たちはエルサレムの主の祭壇に登ることはできなかったが、その同輩たちの間でパンを入れないパンを食べた。これは必ずしも偶像礼拝ではない高きところだったわけですですね。ヤーウェを拝んでいるんですけれども、勝手に都合のいい犠牲が伴わない神殿ではないところで、こうやっていたわけですね。神様が神殿において礼拝を捧げなさいと言われているのにもかかわらず、それを行わないで自分で、まあ、ちょうどいい、まあ、コンビニ礼拝ですねというふうに呼んでいいかもしれません。私たち犠牲が伴わなかったらですね、クリスチャン生活、献身生活にはならないんですね。いやー、もう信者の人たちとのね、付き合いはもう疲れるから、ストレスたまるし、もう献金っていう問題もあるし、めんどくさいしね、やめとこうか、自分で、こうね、都合よくインターネットでまあ礼拝もできるしとかですね、そういうですね、自分が何にもしなくても犠牲が伴わないで神様を礼拝しているじゃないんですね、じゃないんです。神様がなんで神殿で礼拝を捧げなければいけない。これは聖書にイエス様も同じこと、イエス様もですね、その、互いに愛し合いなさいと、互いに使いなさい、互いに従っていきなさい、互いに自分の賜物を、神様から与えられた賜物を用いていきなさいという、その互いの関係の中でですね、その摩擦とかいろんなことがありながら、このキリストにあって成長していく、訓練を受けていくわけなんですね。そして、10節、彼は便秘の無の谷にあるトフェテを怪我し、誰も自分の息子や娘に火を中をくぐらせてモレクに捧げることのないようにした。便秘の無の谷というのはエルサレムの町の南の方の谷です。基本的にエルサレムの町は東の方に谷があって、そして南にも谷があるんですね。それでこの南の方はこのトフェテと言いますけれども、今ここに言ったモレクとか、あとはバールとかがですねあって、鉄でできているもので、それをですね、この火によって燃やしてですね、真っ赤にするまで燃やして、そこで赤ん坊をですね、その偶像の上に乗っけるわけですね。この腕のところに乗っけてですね、そしてもちろん泣き叫ぶ声が聞こえるわけですが、その泣き叫ぶ声をですね、かき消すためにですね、太鼓を打ち叩くんです。こうやって犠牲の生贄を捧げている忌まわしいことを、この便秘の部で行ってたんですけれども、これで、このヨシアはここを怪我した。これをもう、そういうことをさせないように、したわけですね。ここから火の無の谷というところから、ゲヘナということ。いつまでも火がそこで消えることがない。地獄ですね。そのゲヘナということになっていったわけですね。ついで、ユダの王たちが太陽に献納した馬を前庭にあるカンガン、ネタンメレクの部屋のそばの主の宮の入り口から取り除き、太陽の車を火で焼いた。太陽の車？太陽に献納した馬？わけがわからないかもしれませんが、こういう、まあ、神話というか、太陽がですね、馬によってですね、こう引っ張られてこう動いてるっていう信仰があったわけなんですね。それでこの馬をですね、太陽に捧げてですね、どうぞ動いてくださいっていう、こう祈願を、するわけなんですよ。というくだらない宗教を神殿の中で行っていたわけなんですね。これを火で焼きました。王は、ユダの王たちがアハズの屋上の部屋の中で作った祭壇と、マナセが主の宮の二つの庭に作った祭壇を取り壊し、そこから走っていって、そしてその灰をキデロン川に投げ捨てたとあります。ここでは、アハズとかマナセとか個人的に自分が偶像礼拝をする、この拝むことができる場所ですね、祭壇をですね、彼は、この投げ捨ていっていきました。こうやって読んでいくとですね、いかにひどいものがずっとこうあったか、そして律法を読むまではヨシアさえもこれにあんまり気づくことができなかったということがあるんですけれども、 裏返すと私たちの良心というのは本当に御言葉を通さなければですね、本当に神様とこの神様を喜ばせるようなことを行うことはできないということがですね、よくわかるわけですね。そして王はイスラエルの王ソロモンがシドン人の、なんとヨシアはソロモンにまで遡って、そしてこのそこで行われていた間違っていることということにも気づくことができたわけですね。ソロモンがシドン人の忌むべきアシュタロテ、モアブ忌むべきケモシ、アモン人の忌むべき、忌み嫌うべきミルコのためにエルサレムの東、破壊の山の南に築いた、この破壊の山っていうのはこのオリーブ山の方ですけども、南に築いた高きところを怪我した。また石の柱を打ち砕き、柱像を切り出し、その場所を人の骨に満たした。この人の骨っていうのは、先ほど言いましたようにこの死体をですね、このその骨をかけることによってもう礼拝ができないような状態にさせるわけなんですが、本当に根本的な改革を行ってですね、ずっと前にまで遡る改革をですね、ヨシアはこの神様の言葉に照らしてすることができた。これは本当に神様の御言葉のみに目をですね、止めていてですね、他のものを恐れてない素晴らしい素質であります。私たちこれができるかって言ったら、私はちょっとうわーっと思いますよね。例えば、もう長年ですね、これは伝統だからとか言われたりですね、昔のものなんだからとか言われたりですね、現代だったら原理主義だとかって言われてですね、本当にそうですよ。例えば拝んでる神様は違いますけれども、偽物なんですが、あのタリバンが行ったことはですね、遺跡をですね破壊したわけですよね、アフガンでね。間違ってますけれども、そのアラーの神でけれども、それを原理主義者だと言います。でも本当に神様に立ったこのヨシアを見るとですね、私たちは昔のことだではないんだということがよくわかるわけですね。マジでイエス様の言葉を従っていく、イエス様の言葉に習っていく、これがリバイバルなんだということがわかります。そして次に驚くべき出来事が書かれています。なお彼はベテルにある祭壇と、イスラエルに罪を犯させたネバテの子ヤロブアムの作った高きところ、すなわちその祭壇も高きところも壊した。高きところを焼き、粉々に砕いて灰にし、アシラ像を焼いた。なんと彼はイスラエル、北イスラエルの方にまで行っています。もうアッシリアによって亡くなっている北イスラエルの土地でありますが、ヨシアにとっては関係ありません。なぜかと言ったら、モーセの律法の中に北イスラエルと南ユダの区別なんてないからですね。ダンからベールシェバまでがイスラエルであります。その通り、文字通り、言われている通りに従ってですね、ヤロブアム、これが北イスラエルに偶像礼拝を導入させ、それを制度化させ、国の基盤として、そして北イスラエルを破壊へと導いた、そのヤロブアムが行っていた高きところを怪我しました。ヨシアが向き直ると、山の中に骨があるのが見えた。そこで彼は人をやって、その墓から骨を取り出し、それを祭壇の上で焼き、祭壇を汚れたものとした。かつて神の人がこのことを予言して呼ばわった主の言葉の通りであった。覚えてますか？第一列王記の、13章だったかと思いますけれども、ヤロブアムが王様になって、そして、エルサレムに神殿があるけれども、そこに行ったら、心がですね、ユダの方に傾いてしまうということで、何とかして、それを食い止めようと考えたヤロブアムが、ダンと、そして、もう一つ、どこだっけかな、ベテルかなのところに金の子牛をですね、作って、そこで拝ませたわけですね。そして自分も偶像礼拝を行っていたわけですけれども、神の人がユダからやってきて、実名まで開けてですね、その名はヨシアと言って、この祭壇が汚れることを予言しました。350年経ってます。このようにして主の言葉通りになったわけです。彼は言った。あそこに見える石碑は何か。すると町の人々は彼に答えた。ユダが出てきて、あなたがベテルの祭壇に対してされたあのことを予言した神の人の墓です。王は言った。そのままにしておきなさい。誰も彼の骨を移してはならない。それで人々は彼の骨をサマリアから出てきたあの預言者の骨と一緒にそのままにしておいた。 神の人がですね、ユダに戻ろうとするときに神様に言われてました。もう寄り道してはいけない、そのまま帰ってきなさい。ところがベテルにいた老預言者が呼んでですね、そして騙してですね、そして彼と一緒に食事を取ったら、本当の預言がですね、この老預言者に与えられて、お前はあなたを殺されなければいけない。それで出たら獅子によって噛まれてしまったと。そして老預言者悲しんだんですね。そして私と一緒に、私もですね、この人と一緒にですね、葬られたいと言って、その老預言者の骨もそのままに移行されているわけなんですね。なおヨシアはイスラエルの王たちが作って主の怒りを引き起こしたサマリアの町々の高きところの宮をすべて取り除き、彼がベテルでしたのと全く同じようにそれらに対してもした。それから彼はそこにいた高きところの祭司たちを皆祭壇の上でほぐり、その祭壇の上で人間の骨を焼いた。こうして彼はエルサレムに帰った。すごいですね。まあ、それほど忌まわしいことを彼ら祭司たちが行っていたわけなんですけども、これ死刑をしたわけですね。この死刑でもお前たちがそのようなひどいことをやってるから、じゃあその上であなた方は焼かれるということでやったわけです。でここでですね、北イスラエルに堂々と入ってますね。アシリアのはずなんですが、入れている理由はアシリアも弱体化してるんです。ヨシアがまだ生きている時に、紀元前の612年なんですが、バビロンとアッシリアが戦ってニネベが滅ぼされています。ですからアッシリアの支配がかなり弱められているんですね。バビロンが台頭してきています。21節、王は民全体に命じていった。この契約の書に記されている通りに、あなた方の神主に杉越の生贄を捧げなさい。事実、裁きつかさたちがイスラエルを裁いた時代からこの方、イスラエルの王たちとユダの王たちのどの時代でも、このような杉越の生贄が捧げられたことはなかった。ただ、ヨシア王の第18年に、イスラエルでこの杉越の生贄が主に捧げられただけであったと書いてありますが、なんと杉越の生贄も、でもよく考えたら、杉越の生贄こそがイスラエルの霊的な基盤だったわけですよね。その年の初めにエジプトから連れ出されて、そして主がですね、あがなってくださったことをお祝いする時であり、イスラエルの出発点です。これを、獅子の裁きつかさの時代、つまり獅子の時代ですね、つまり約束の地に入ってからこの方、それの中で一番盛大な祭りをヨシアが行ったわけなんです。まさに文字通り原理主義ですね。でもこの本当に素晴らしい原理主義というか、このリバイバルされた状態でのこの文字通りですね、神様の御言葉に従っていくヨシュアの姿がありますが、国全体は回復したわけではないんですね。24節ご覧ください。さらにヨシアは霊媒、口寄せ、ティラフィム、偶像、それにユダの地とエルサレムに見られる全ての忌むべきものも除き去った。これは祭司ヒルキアが主の宮で見つけた書物に記されている立法の言葉を実行するためであった。公で偶像礼拝をしている場所にとどまらずですね、ヨシアはですね、個人的に持っているこのオカルトとかそういう偶像のものも除き去ったんです。人々のこのプライベートな部分にまでも入り込んでって、そして改革をしようとしたんですが、ダメだったんですね。25節ご覧ください。ヨシアのように心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くして、モーセのすべての律法に従って主に立ち返った王は、彼の先にはいなかった。彼の後にも彼のようなものは一人も起こらなかった。それにもかかわらず、マナーセが主の怒りを引き起こした、あの苛立たしい行いのために、主はユダに向けて燃やされた激しい怒りを沈めようとはされなかった。主は仰せられた。私がイスラエルを移したのと同じようにユダもまた私の前から移す。私が選んだこの町エルサレムも私の名を置くといった、この宮も私は退けると、いうことなんですが、マナセがですね、行ったことによってですね、民はもはや戻ることができない、この分岐点を過ぎてしまったんですね。悔い改めることができないような状態になってしまった。で、先ほど話しましたが、この時期に預言者エレミアがいます。そして彼は涙の預言者と よく呼ばれますけど、その理由は、バビロンに服従しなさいと。ユダは滅ぼされるよ。 ということを予言したわけなんです。それゆえに迫害されました。偽予言者が出てきました。バビロンは倒されるというですね、ことを言ったんですね。滅ぼされる、復讐主、しなさい。なんていうのはですね、本当に国の裏切り声のように聞こえます。けれども、そのエレミア書の始めのところに、私は壊してからそれで植えると、建てると、いうことをお考えになっていたんです。それによって初めてこのヨシアがやろうとしているこの宗教改革が可能になるんですね。この歴代書、私たちこの後で学びますけど、その後にエズラ記、ネヘミヤ記が出てきますが、そこで行われるときに基本的にこれと同じことをします、ね、立法を読み聞かせるんです、民に。で、悔い改めてですね、そしてやり直しなんです。で、外国人とこの結婚しようとしたらですね、このもうネヘミヤはですね、怒ってですね、もうその人のひげをちょん、あの、なんか抜いちゃったとか、なんか髪の毛かな、そこまで怒ってですね、気分を害しているところがありますけども、ソロモンがこんなことやったから偶像礼拝に入ってたんじゃないかとこう言ったんですね。ソロモンのところまでですね、この戻っていってですね、そしてそこから間違いが始まったではないかということが分かったんですね。民全体でもこの悔い改めというか霊的な回復ということを求めることができるようになったんですけども、それはあの囚われの身で70年間が要したんですね。取られて、そしてまた植えられる、これを神様がしなければいけないということが分かったんですね。たった一人のこの王によるこの宗教改革ではもう取り返しのつかないようなところまで来てしまったわけなんです。でもこれが神様のパターンですね。ノアの時代もそうでした。悪に傾いて人の考えることは、考える計り事は全部悪であったと。だから神様はもう一度やり直そう、で、それが、このやり直してやり直して、そしてその他にもソドムとゴモラがありました。そしてカナン人がですね、やはり、このままいったらですね、全てが自分たちが滅ぼされ、イスラエルも滅ぼされてしまうような忌まわしいことを行っていたけれども、イスラエルを通してこの聖絶されるその定めにあったわけなんですね。エジプトもそうでした。パロの頑ななあれによって、そのようにですね、神様が、この罪が積み上がって、そして神様が介入していくということを、この行っていかれることがあります。そして私たちもそのような時代に実は生きているわけですね。修復不能のところにまでいるわけなんです。で、こういうことを話すとですね、なんであなたはじゃあ何もしなくていいって言ってるんですか、そんなに核戦争を望んでるんですか、そういうふうに私たちの努力で平和運動しなければいけない、どうぞやってください、もっとひどくなってきます保証します。でも何も、でもヨシアのようには行っていくことができるわけです。それは何かといったら、心からへり下って主に心を尽くして仕えていくということができます。その国の定め、全体の定めを変えることはできないでしょうけれども、自分が救われることができます。で、そして全体としては変わらないかもしれないけれども、それによって立ち返る個人個人が現れるかもしれません。何よりも自分が生きている間は災いは来ません。自分が死んでからか、あるいは取り除かれる、イエス様が生きているうちに戻ってこられるかに、で、それから災いが来るわけなんですね。引き止める力だと、引き止めるものが今あるから、不法の人はまだ出てきてないと第二テサロニキに書いてあります。この働きの中に私たちも置かれているわけなんですね。それでは28節をご覧ください。ヨシアのその他の業績、彼の行った全てのこと、それはユダの王たちの年代記の書に記されているではないか。彼の時代にエジプトの王パロネコがアッシリアの王のもとに行こうとユーフラテス川の方に登ってきた。そこでヨシアは彼を迎え撃ちに行ったが、パロネコは彼を見つけてメギドで殺した。ヨシアの家来たちは彼の死体を戦車に乗せ、メギドからエルサレムに運んできて彼の墓の葬った。この国の民はヨシアの子エホアハズを選んで彼に油を注ぎ、彼の父に変えて彼を王としたとありますが、彼39歳で死んだんですね。で、その若くして死んだ理由がこれなんですね。パロネコがですね、ユダと戦うために来たではないんです。 歴代史を読むとですね、お前何考えてるんだと、ヨシアに言ってるんですね。お前と戦うために行くんじゃないと、ただ通るだけだと。そこではアッシリアの援軍のためにですね、バビロンと戦うこのアッシリアの援軍のためにパロが行くわけ、パロネコが行くわけなんです。もうその時にはアッシリアが脅威ではなくバビロンが脅威だったんです。にもかかわらずヨシアは時を誤ったか、または判断が誤ったか、あるいは彼自身のちょっと高ぶったのか、油断した心というか、もてあそんでしまったんですね。それで戦うぞと言って殺されてしまったわけです。でもこのことがあることによって憐れみなんでしょうか、または何て言ったらいいんでしょうかね、もっと裁きが早まってしまったと言ってもいいのかもしれませんけれども、そのバビロン捕囚がですね、彼が死んだ後すぐに始まります。ネブカデネザルがやってくるのがですね、もう3年後になるんです。だから神様が言われているように、ヨシアが死ぬまではですね、神様はこの災いというのを起こさなかったわけなんですね。それではこの後の歴史を見ていきます。エホアハズ、ヨシアの子です。23歳で王となり、エルサレムでたった3ヶ月間王であった。彼の母の名はハムタルといい、リブナのでのエレミアの娘であった。このエレミアって違うエレミアですね。預言者のエレミアではありません。彼はその預言者、先祖たちがしたように、主の目の前に悪を行った。パラの、悪を行った。元の木阿弥です。全然ヨシアによって変えられてません。パロネコは彼をエルサレムで王であったとき、ハマテの地、リブラに遊兵し、ハマテってずっと上ですね、もう、イスラエルもずっと上の方のとこですね、リブヤに遊兵し、その国、この国に銀100タラントと金1タラントの狩猟を課した。ついでパロネコは、ヨシアの子、エルヤキムをその、父、ヨシアに変えて、王としてその名をエホヤキムと改めさせ、エホアハズを捕らえて、エジプトへ連れて行った。エホアハズはそこに住んだと。だからエホアハズはですね、まあ、パロネコはこいつはちょっと危ねえやつだとかって思ってですね、こう、捕らえて、で、幽閉したんですね、エジプトで。で、彼はそこで死にました。で、その代わりに、まあ、傀儡の王を作ったわけですね。このエホヤキムを作ったわけなんです。そして、エホヤキムは銀と金をパロに送ったが、パロの要求するだけの銀を与えるためには、この国に税を課さなければならなかった。彼はパロネコに送るために一人一人に割り当てて銀と金をこの国の人々から取り立てた。まあ、実質的にもうエジプトパロネコがユダをこう支配している状態になっています。まあ、これがまあヨシアの行った結果と言ってもいいだろうし、これはちょっと監視してなければいけないというか、支配してなければとんでもないことになるというか、まあ、そういうことでですね、このパロネコがこのようなことを行いました。でエホヤキムは25歳で王となり、エルサレムで11年間王であった。彼の母の名はゼブダといい、ルマノでのペダヤの娘であった。彼はその先祖がした通り、主の目の前に悪を行ったと書いてありまして、また悪を行い、そしてこのエホヤキムの時代にですね、このユダをこのバビロンが攻めてきます。悲しい出来事が、まあ、書かれているわけなんですけれども、私たちも、本当にこの世界を見て、また、まあ、教会の中にあってもですね、まあ、主の家から裁きが始まるということが、まあ、このペテロの手紙の中に書いてありますが、教会の中でも悲しいことが起こりけれどもですね、私たちがイエス様が言われたように、心の貧しいものは幸いである、その人は神の国、天の御国はその人のものである、で悲しむものは幸いである、まさにこのヨシアがやった、またイエス様が言われた三条の宣教で言われ水訓で言われたこと、この中に入っていってですね、本当に主の前で泣いていく、その中にあって私たちは豊かな慰めを得ることが、まあ、できるわけです。そしてヨシアのように心を尽くして神様に仕えていく中でですね、この一生を全うしていくことができるわけです。で、次回で終わります。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このちょっと悲しい出来事になっていきましたけれども、お父様、本当に このあなたの前に泣くことが許されていることを感謝いたします。主よ、心を高ぶらせないで、本当にあなたの前に自分を投げ出して、あなたの前で泣いて、あなたの前で犯したこと、本当に本気になって、この告白して、あなたによって本当に全てのものが動いていくように、この助けてくださいますようお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。
アーメン。